米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて、僕らの町紹介の時間でございます。今回米岡さんは久留米つつじ祭りも開催されている久留米100年公園に行ってきたそうでございますね。その模様どうぞ。
さあ、僕は久しぶりに久留米100年公園やってまいりました。で、公園の中に入ると、まだ僕取材しているこの時期というのはまず桜が少し残ってるんですね。ちょっと葉っぱが出かかってるくらいのタイミングなんですけども、そして僕のもう周りにはすごい数のツツジというより、ツツジに囲まれているといった感じなんですけども、結構もう早いものではですね、かなり咲いているものもあるし、まだつぼみでこれから咲くという感じのものもあって、これが全部咲くとすごいでしょうね。もうまさにツツジの中に自分がポツッと入ったかのような、そのくらいの感じですよ。やっぱ空気も綺麗ですよね。心なしかその鼻の間を抜けていく風というのは、なんかとても気持ちがいい気がします。これからですからね、ツツジは。こうやって話しているとね、何やろ、向こうの方でなんか賑やかな音もするんですね。なんでしょう、ちょっと行ってみましょうか。この100年公園に来るまでの道路にもですね、つつじ祭りと書いた上りがずっとあったんですけど、ついにこの会場の方にやってまいりました。で、会場の中に入ると本当にたくさんのつつじが、ありまして、これ鉢に入っているやつだとか、かなり大きなものもありますけれども、すごくね、色とりどりですよね。ピンクだったり赤だったり白だったり、いろんなつつじがありますけれども、でつつじだけかなと思うと、結構ね、立派な松があったりとか、灯籠が置いてあったりとか、いろんなものがあるんですね。ツツジってそんなに詳しくなかったけど、これ販売されてるんですけど、あ、こういうので300円ぐらいであったりするんですね。へえ。で、ここで買って帰って、まあ鉢に植えるとか、あるいはお庭に植えるとか。でもこんなにいろいろ種類があるんですね、ツツジってね。へえ。僕は普通に土に生えてるツツジぐらいしか知らなかったんで、こうやって個別に、鉢で、見るのは初めてかもしれない。しかももっとこう高いものかと思ったら300円とか400円とか、そのぐらいでね、買い求めることもできるということなんですね。この竹の高いのはこれは何だろう。あ、でもこれもツツジなんだ。三つ葉ツツジって書いてますね。この三つ葉ツツジとね、ちょっとこう竹の高い紫の可愛い花がついてますけども、あ、こちらでも同じ三つ葉ツツジでも白で、花も、なんか大きくもすでに咲いている。これはさすがに2500円ぐらいするんですけど、つぼみのものもあるしね。あれはさすがにツツジじゃないだろう。これはね、シャクナゲか。シャクナゲもこの辺一体いろいろありますし、ツツジ祭りと言いながらいろんな植物が売ってあると。でもこうやってこういう花に囲まれているってもいいですね。会場にはたくさんの、ね、皆さんがツツジを眺めて気に入ったものを買い求めていこうということで、も会場の中にかんころ餅のブースがあったりとかね、お弁当と書いてあるところがあったりとか、まあのんびり時間をかけてね、見れるということなんでしょう。これをなんて、新常夏600円、宮城の400円、全然名前わかんないや。これはピノキオ。ピノキオ言うんですかこれ。まあこういったですね、いろんな鉢植えがあります。ぜひ皆さんも会場に足運んで、やっぱ植物に囲まれてると、なんか、なんでしょうね、ちょっと優しい気持ちに、ね、なれる気がします。いやー、米岡さん、いろいろね、見て回ってましたけれども、
またなんか陽気な音楽が流れてましたね。
流れてましたね。
踊りたくなる、
なんとなくちょっとテンション上がりますよ、
すよね、
この音楽で、ね。平成元年、久留米市が市政100周年を記念してできたというこの久留米100年公園、周辺には中央公園の運動施設とか、青少年科学館とか鳥類センターなどのこの文化施設もあるんですね。で、園内のツツジ園というのは春には、久留米ツツジをはじめとしますツツジが咲き乱れます。
はい。
その久留米100年公園で例年開催されているのが、久留米つつじ祭り、この賑 やかな音楽がねかかっていたところでございますね、うん、ツツジを求めて多くのファンで賑わいますね、この第62回久留米ツツジ祭りは、日本三大植木祭りの一つに数えられるというほど有名な植木市なんですけれども、この農家から持ち込まれる久留米ツツジをはじめとしまして観賞樹とか盆栽などの販売も行われているということでございますね、場所は久留米100年公園、午前9時から午後5時まで開催されていますね、開催期間は5月の5日日曜日までということでございまして、はい、最寄りのバス停は西鉄バスの100年公園、こちらを降りてすぐでございます。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月のみんなの運転士、
さあ今回は博多自動車営業所に伺いました、運転士さんは村越淳さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さあまずですね、村越さん、
はい、
バスの運転士になるきっかけを教えていただけますか。
きっかけですか、はい、ですね、前勤めてた会社がですね、ちょっとなんかやばくなっちゃって、ちょっと吸収合併されそうになっちゃってですね、ちょっといい機会だなと思って転職しようかなと思った時にですね、福岡に根付いてる会社がいいなと思って探してたら、嫁さんのですね、お父さんのお知り合いの方が西鉄バスさんにおられてですね、こういう仕事あるよみたいな感じで言われたんで、もう接客も好きで、まあ、運転も好きだったんで、ちょっと受けてみようかなと思ったら、受かっちゃいました。で、それになっちゃいましたね。
そうです、
はい、
実際に運転手さんになられてみてはいかがですか。
思ってた以上にきつかったですね。運転だけじゃないので、やっぱりいろんなお客様のリクエストに応えたりとかもしないといけないので、でまた最近はやっぱ外国のお客様もいらっしゃいますので、ちょっといろいろ大変ですけど、それなりにあのやっぱお客様にありがとうとか言ってもらったら、やりがいをすごい感じますね、はい。
やっぱり昔はね、車掌さんみたいなのもおられて、今もみんなワンマンだからね、運転手さん一人でやってるんで、いろいろ大変だと思いますが、さあ運転手さんだからこそ言える運転手あるあるのようなものって何かございますか。
ちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、あの運転して自家用車乗った時ですね、やっぱバスに乗ってる雰囲気にやっぱ自分がなっちゃって、バス停見たらなんか止まりそうになったりとか、あとバスに追従して走ってる時にバス停にバスが止まるじゃないですか、まあ、普通抜いていけばいいんですけど、ついつい待っちゃって、なんかいつもの癖でですね、バスの後ろでずっと待ってちゃったりとか、そんな感じですね。
まあ、ハンドル持ってる以上、そのプライベートとお仕事の時との感覚が、そこでこう交差しちゃうんですね。
そうなんですね。でですね、あのこれあの圧倒的にですね、自家用車よりもバスの方運転するんですね。もちろんプロボールドライバーなんで。でちょっと気になって、一月に何キロぐらい走ってるかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。米岡さん、どれぐらいバス運転してると思います。
バス
一月何キロぐらい。
一月、これだから1日にどのくらい走ってるかですよね。まず
そうですね、
1日、そうですね、50キロぐらい走ってるのかな。1日50キロぐらいですか。
いや、そんなもんじゃない。
そんなもんじゃない。
まあ、ちょっとうちの博多営業所が路線バスと高速バスと夜行バスもあるので、だから距離がちょっと長いんですけど、正解言いますと、うちの授業の平均は1ヶ月5400キロです。
すごい距離走ってるんですね。
だからもうなんか自家用車のほとんど乗ってないような感覚ですね。バスばっかり乗ってるだからね。
そうかそうか。さあ、この営業所の近くにおすすめの店とか何かございます。
ちょっと考えたんですけど、あんまり僕らこうなんていうの、仕事中に外で食べることとかあんまないんですね。まあうちに食堂があるんで、そこで食べるんですけど、まあ事務所の方がよくお昼ご飯に行くのに、営業所の前にですね、アバローニさんっていう喫茶店があって、そこハンバーグが美味しいらしいです。
あ、そうですか、はい、そういうこともあるし、また博多駅もね近いですしね、美味しいお店もね。
そうですね、博多バスターミナル、僕が好きなのは博多バスターミナルの8階の吹き屋です。若い頃よく食べたんです、はい、今はね、はい、なかなかないんですけど、はい、8階に吹き屋があるんで、あのマヨネーズがマヨラーなんで、ちょっとマヨネーズがたまらないですね。
ーソースも独特ですよね。さあ、村越さん、それでは最後に、村越さんにとって西鉄バスとは何でしょう。
僕にとってはもう生活の過程っていうか、まあ、働かせていただいてるんでね、もうなくてはならないものですね。あとはやっぱ福岡の代表する会社なんでですね、もっと日本中の人にですね、知ってもらいたいなと思ってますね、はい。
これからも安全運転で頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街グルメの時間でございます。久留米を訪れている米岡さん、今回は酒蔵松竹本店に行ってきたそうでございます。その模様どうぞ。
今日は酒蔵松竹本店へとやってまいりました。昭和38年創業ですよ。しかもね、多分ここ来たことなければ入り口が分かんないと思います。地下なんですけど、どっから地下に入っていいか分かんないし、地下にまさかこんな空間が広がっているとは誰も想像できないと思う。中すごい広いですよ。何人ぐらい入るんだろう。100人っちゃ言わないかもしれないですね。それぞれにこの飲食ブースがあって、本当に早い時間からたくさんの方々で賑わってるお店で、僕は早速銀ちゃん焼き頼んでました。オムキャベ関西風って書いて340円、安い。でもね、出てきたこの銀ちゃん焼きはですね、パッと見た目オムレツのような、そしてマヨネーズとソースがザーッとかかってネギが振ってあって、ちょっとした関西風オムレツだなと思うんですけど、オムキャベっていうから何でしょうね。ちょっと箸を入れてみると、あ、中は千切りキャベツ、細かい千切りのキャベツが中に入って、まあ、それをだから覆うようにこの卵が乗せてあるということで、じゃあちょっと卵とキャベツと一緒にいただくとどんな味になるのか早速試してみましょう。よいしょ、よし、ちょっとキャベツ、いやー楽しみですね。ちょっといただきます。うん、おいしい。千切りキャベツっていろんな食べ方あると思うんですけど、まさか卵を乗っけてこんな風にするとは。なんかオムレツのようでお好み焼きのようで、これはハマるね。特にこのふわふわの卵と千切りキャベツのシャキシャキ感、このなんかもうコントラストがすごくいい。そしてメニューを見ると、鶏もも素揚げ創業時から人気ナンバーワンって書いてます。創業50年の味、鶏ももの素揚げも380円。だからよくクリスマスとかの時にね、お母さんが焼いてくれる鶏のももで、足のとこにあの銀紙がアルミホイルがね巻いてあるという、ああいうスタイルですけども、いやちょっと、しかもこう表面きつね色でこんがりと素揚げですからね。よいしょ、ちょっと取ってみまして、かぶりついてみましょうか。うん、もう表面はカリッカリですね。噛むと鶏肉の美味しさが後から追いかけてくる感じ。ちょっとこれ味付けも少し薄味なんですね。だからお好みによってちょっとおつゆを振ったりとかしてもいいかもしれませんね。あ、ついてんだおつゆが。そのためにレモンとお塩がついて、あ、それで加減してくれと、だからちょっと薄味になってるんですね。うん、あ、おいしい。これちょっと塩辛くておつまみ仕様にしましたけど、これレモンも添えてあるんで、お好みでレモン絞ってもね。50年間人気ナンバーワン、これやっぱかぶりついて食べて美味しいですね。雰囲気もいいし、あ、お酒も進むわ。
仮に痛くもないのに、なんかこう痛いとか言って胸に顔を詰めても叱られない世界じゃん。それギュッとしてくれる世界じゃん。なんかなんだろうな、そういうことなんじゃないかな。
何何ギフトしてくれる世界、そうなんじゃないのかな、あれ何何、
いや何でしょうね、そんな、
あ絶対お酒酔ってますよね、
酔ってますよね、
酔ってますね、
隠し撮りされてる感じですよね。
なんか
さっきのそのグルメ取材はちゃんとやってましたけど、
一生懸命ね、はい、普通にグルメ取材、
まさか録音されてるとは知らず、なんか調子乗って、ね、なんていうの、
ギュッとされる世界。恥ずかしいんですけど。
こら、いやこらって私が言うのもおかしいですけれども、ね、え、それはあんたいかんでしょ、それあんたねえ、そんなところ録音されたら、
でもどう思いました、ギュッとされる世界、
もう何を言うてるか分かりません。さあ、この酒蔵松竹本店でございますけれども、創業昭和38年ということで、定食からお寿司、麺類、それから串物、一品料理、おつまみと何でも食べられまして、しかもお酒もビール、日本酒、焼酎、ワイン、カクテルと何でも揃ってるお店でございますね、
はい、
お昼から飲んで、まあ、食べてできるとありまして、早い時間から地元の人たちでもう大にぎわいのお店でございますね、ちょっと早い時間から飲んだもので、米岡さんもちょっと調子に乗っておりましたね、
出来上がってましたね、
出来上がってましたし、
ね、いやでも美味しそうだった
ですよね。今回米岡さんが食べたもの、最初に食べたのはこの銀ちゃん焼きでございますね、うんうん、このオムキャベ関西風という、これが340円、鶏ももの素揚げ、これ創業50年の味、これが380円、
安っ。
他にも串焼きセット10本で1050円、明太子入りだし巻き卵、これ320円、これも食べておりましたね、
これもねお得ですね、
どれも、 お得、もう値段がすごくリーズナブルでございます、
行ったんですか、
あのこの資料によると、ということでございますからね、営業時間が日曜から木曜は午前11時から午後10時までですか、うん、お昼飲みできるんですね、
そうですね、
金曜土曜は午前11時から午後11時までということで、定休日は、まあ、不定休ということ、まあ、基本ないということなんで、うん、ね、お休みの日でもフラッと、ね、うん、行けるということですよ、うん、まあ、しかしちょっと伸びすぎて調子に乗って今の米岡さんみたいにならないように
ご注意、ギュッとするせか
胸に顔をうずめるとか言ってました、
ね、やだやだ、何想像してんだ。
さあ、最寄りのバス停は西鉄バス、西鉄久留米から徒歩およそ3分ぐらいでございますね、詳しい情報は FM 効果のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。